耳から取れるむくみ取り耳ぐすりラジオ
ぐすらじ。
いらっしゃいませ、こんにちは。耳ぐすりラジオは店長玉純こと玉城純と、看板娘あずあわずこと、能見あずさんの2人が沖縄のカフェむくみからお送りする健康情報番組です。すいません、ちょっとカミカミなんですけども、はい、この番組は泉崎ファミリーしかチュンチュン堂 with やぶさち、沖縄肩麻痺専門サロンティーグスイ、沖縄健康追求ラボ、温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズの提供でお送りしています。はい、ということで今日は収録放送になっております。
はい、今日もよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。ではですね、早速、グスラジの紹介をさせていただきます。
はい、お願いします。シューピー。
はい、グスラジはですね、体のむくみも心のむくみもすっきりしてもらうための健康情報番組となっております。むくみってね、不健康の象徴ですので、このラジオを聞いてその心のむくみ、取っていただけたらなと思ってこの番組やっております。で、自分の家族と健康を守る人を増やして、そんな思いでお送りする耳から取れるむくみ取り耳ぐすりラジオをぜひお楽しみください。はい、ではここで早速ですが、今回のメンバーをご紹介したいと思います。はい、じゃあ玉潤からよろしくお願いします。
はい、本日は、店長玉潤こと玉城潤 と、3人でやっておりますけども、玉潤の自己紹介から、僕はですね、沖縄県在住、那覇市在住の、男性ですね。
男性でしょうね。男性これは男性ですよね。
そうですね。
リクルオシという資格を持ってるんですけども、フリーランスで今やっております。来年ぐらいに、法人作りたいなって思っていたりするような32歳男性です。
雇ってもらおう。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、
じゃあ続いて、
はい、
お願いします。
はい、私は柔道整復師として骨折捻挫脱臼打撲座傷を、現場で接骨院で日頃は見ています。怪我を見ることも多いんですけど、体の不調だったり様々な目線から治療を今行っています。次はシューピー。
はい、はい、どうもシューピーでございます。私は、理学療法士やっております。病院勤務で主に通院で来られる患者様を対応していますとですね、あとは、県内に理学療法士の、方いっぱいいらっしゃいますので、その方の、卒業教育って面でのサポートと、あとは、理学療法士の学校がありますので、そちらで、勉強している学生のためにと、卒前教育に携わる身で、一応頑張っております。はい、以上です。
はい、本日はこの3人でお送りします。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
CM の後はテーマ発表させていただきます。脳卒中肩麻痺専門サロンティーグスイ、サロンの場所は浦添市牧港。サロンまで来れない方は訪問での施術も行っています。あなたの麻痺した手や足、今以上に良くなるかもしれません。気になる方はティーグスイと検索。
検査や治療の手順をアニメーションで分かりやすく説明します。優しく丁寧で痛みに配慮した治療なら、ハーバービューホテル近く泉崎ファミリー歯科。口腔外科勤務での知識と経験を生かして、幼児からご高齢の方まで全身の健康を見据えた歯科治療をご提案します。
南城市の絶景スポットで有名なカフェやぶさちに2号店がオープン。那覇市新都心の薬膳カフェチュンチュン堂 with やぶさち、10種類のスパイスを使った薬膳カレーはお腹も心も満たしてくれます。野菜不足の方、生活が不規則な方、忙しい毎日の中でちょっとだけ健康に気を使ってお食事しませんか？ Your radio station. FM
Naha.
耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオ
ぐすらじ。
ということで、はい、じゃあ今日も始まりました。じゃあ早速テーマ発表の方、たまちゃんよろしくお願いします。
はい、本日のテーマは体についての勉強方法です。ちょっとね、普段はね、こうね、うん、ケアの方法とかありましたけど、
はい、
まあ、勉強方法ってね、その、まあ、医療職種がどうやって学んでるかっていうのを、うん、お伝えして、そのなんだろうな、一般職というか、
はい、
健康についての分野じゃないけど、こうやって調べたら、うん、まあ、勉強できるよみたいな、うん、自分たちこうやってるよみたいな、うん、一つ参考になればいいかなと思ってシェアしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
シューピー、早速ですけど、
はい、
なんか卒前教育、
はい、
理学療法士っていう学校が、理学療法士の学校って沖縄に3つありますけど、
あ、はい、
なんか卒前教育に関わってるって何をやってるんですか。
はい、あ、ですね、
なんかと、あ、ね、シューピーってよく一緒にいるんですけど、うん、何も知らないって
実はそうですね、うん、ずっといるんですよ。
学生さんはどうやって教育してるんですか。
あ、直接自分が教育っていうよりかはですね、うん、教育の機会を作るって言った方がいいですかね、うん、なんか学校での教育っていうのは、まあ、みんなね、他の皆さん学校、うん、学生経験あると思うんですけど、やっぱ座学があってとか、うん、で、まあ、ちょっと、まあ、理学療法士なので少し体を触る機会があって、うん、まあ、そういったものって、まあ、カリキュラム、まあ、いわゆる学校ありきたりの教育の中でやってるものなんですけど、
うん、
やっぱそれ以外のことってなかなか、臨床、要は現場でやってることってなかなか情報入ってこないので、それを、まあ、実際提供してるような感じになってます。ちょっと分かります、うん、なんとなく
分かります。なんかちょっとトーンダウンして
、うん、なんか難しいかな。
うん、まあ難しい、なんか、うんうん、まあ、なんか教育って非常に難しいなと思ってて、
うん、
なんかこう座学の教育を提供するっていうのが難しいなと思って、
うん、ああ、そうですね。
こう自分で学ばないと意外と学べないっていうのが多いなと思って。
あ、そうです
ね。最近ですね、理学療法士って、うん、新人教育プログラムっていうのがあるんですね。
うん、
なんか新人の人はこうやって学びましょうみたいなのがあって、
うん、
僕10年目なんですけど、理学療法士になってそれ終わってなくて、
あ、
終わってなかったので、 e ラーニングっていうやつ、ネット上で見るやつを学んでたんですね。
受けないといけないんですか。
あ、受けなくてもシニアしない、受けなくてもいいんですけど、うんうん、受けたらなんかその次のプログラム進むみたいな、
う
ん、全然自分利益ないんですけど、それやっても、まあ、一応なんかやっとこうかなみたいなので、
まあ、まあ、その教会のね、教会のね、あるんですよ。
あ、そうそう、なんか教会のがあって、うん、この新人教育プログラムが終わったら、その次の登録理学療法士とかってなんかいろんな制度があるんですね、
うんうん、
国家資格取った後なんですけど、自分はまあフリーランスなので、まあ、取っても取らなくても、まあ、一応まあ死にはしないんですけど、まあ、どういうふうに長い、なんだろう、理学療法士の世界がどうなってるのかなっていうのをずっと知りたいので、
うん、
まあ、e ラーニングっていう、こうネット上で見るやつを学んでたんですね、
うん、
でその中のテーマが自分一つだけ漏れてて、
うん、
その卒業教育とか教育についてみたいな、実習指導についてみたいなのがあって、ちょうどいいなと思ったんですけど、その中でこのこう与えられた教育なのか、こう能動的に教育なのかみたいなのとかって大事だよ、大事ですよみたいな講義があって、まあそれ講義なので完全に与えられたやつなんですけど、なんかこう取りに行く、自分がこれ興味あるみたいなのって、子供もそうですけど、ひたすら勝手にやるじゃないですか、
やりますね、
っていうのって、なんかもうこれとこれが結びついてこうっていうような、どんどんこういくけど、
うん、
パーって聞いてるだけのやつって全然頭入んないじゃないですか、
うん、
でなんか、ね、自分ごとになるから、一般のなん、
はいはい、
なんか自分の体の心配とかって、でもなんかどうやって検索したらいいか分かんないみたい な、
うん、
なんかなんかお腹が痛いんだけどって言って、お腹痛いって調べたらすげえいっぱい出てきて不安になるみたいな、
うん、
とかあるじゃないですか。
ありますね、
はいはい、うん、あるみたいに、なんか卒業後柔道制服取ったりとか、
うんうん、
医薬取った後とかどんなしてますか。まあ、なかなか忙しくてできない人もいると思うんですけど、
うん、
なんかどんなしてますか、2人は。なった後にな
った、
これは個人でですか。
個人の勉強法ですか。
個人で、うん、個人で、例えばなんか専門の、ね、勉強会があったりとか、うんうん、いろんなのがあるじゃないですか。
そうですね、
最近どんなしてますか、最近というか、何、臨床出てからとか、うんうんうん、社会人になってからとか、
うんうん、
最近とか、
うん、あ、
まず臨床出てからはすぐ やったというか、やっぱ上司からですよね、直に同じやっぱ現場にいる人からまず情報を得るっていう作業からがスタートだった気がします、
うん、
最初は
上司からね、
うんうんうん、
で
それこそね、うんうん、それこそさっき玉順が言った、うん、自分でね、得たい情報と得、
うん、
まあ、強制的って言ったら言い方あれだけです、
うん、
ですけど、
うん、
与えられる情報とでは違ったので、
うん、
臨機応変にやってた気がしますね、うまく、うん、でも最初って何が勉強したいかもわからない正直段階だったので、
は
い、情報をまずいっぱい得たっていうところからでした。治療の仕方だったりも含めて、
うん、そうですね。例えばなんか柔道整復師接骨院とかだったら、はい、まあ、どうやって骨折する人が来るとか、うんうん、捻挫する人が来るとか、はいはい、っていうの急性のものと、うん、あとそうじゃなくて保険使わないものとかあるから分かりやすいですよね、
うんうん、そういう勉強から入りやすい、ね、そうですね、そこ、そうですね、ちゃんと外傷が決ま、見れるものも決まってるから、うん、それに対してのアプローチに対は関しては分かりやすいかもしれない。そこから勉強したのもありますね。
なんかこう例えばね、一般の人がねこう学ぶって言った時に、はい、こう捻挫しましたみたいなのとか、うんうん、交通事故やりましたみたいなのとかって会ってきた時に、はい、どうなんかどう検索したりと思う。
検索
とか調べたりとか勉強したりとか、あ、まあ、なった後に大体みんな不健康になった後と、不健康とか何かしらアクシデントとか、うん、なんか心配になってから勉強すること多いと思うんですよ、
うん、
した時にどんな姿勢を伝えることが多いですか。自分とかだったら、うんうん、例えばなんだろうな、しびれがあった時に、例えばしびれがなんか何何交通事故の後しびれがありますみたいな、うん、だとなんかしびれだけ調べるとめちゃくちゃいっぱい出てくるから、
出ますね、
そうそう、うん、交通事故しびれあと部位を入れてくれたり、うん、入れてもらったりとか、
あ、大事かもしれないですね、
とかね、うん、でどういうしびれかみたいなやつとかを入れてもらえると、うん、なんかその要は脳からなのか末梢神経なのか、
うん、
あの枝葉の神経なのかみたいなのが分かったりするから、うん、ちょっと安心できるみたいなのとか、うん、まあ、そこでの対処は自分でできないかもしれないけど、うん、脳外科に行けばいいのか、
うん、
もしくはその整形外科に行けばいいのかっていう方向性になるみたいな、うん、
確かにな
るかなと思ってて、
何かか分かんない人多いですよね結構、
そうそうそう、ね、しびれるんですけど、うん、何かですかみたいな、うん、脳ですか、うん、整形外科ですか、うん、とか、はい、神経内科ですかとか、うん、なんかいろんなのあるから、そのなんかその症状となるべく細かくこうグーグルの時にこう分けて入れるとかね、
うんうん、
あとね、まあ、身近に人に相談できた人が
いると、
理想だけど、まあ、それは大体いないと思う、うんうん、いないとして、
ね、そうですね、いない前提ですもんね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そしたらこうやってググってほしいなみたいなのあるんですけど、
まあ、そうです ね,
ね、
あ、でも私たちの場合って、うん、あの結局そのやっぱそこの原因の根源に突き詰めるために言えば情報を取るっていう作業を、うんうん、やっぱ一番大事にやってるので、
うん、
やっぱそれを元にアドバイスすることが多いですね。だから一般の方同士でやるやり取りってどうしても情報が少ないので、
うんうん、
だからその中で自分たちの役割ってすごく、やっぱその、まあ、何やこういった情報の取り方からじゃあ集約してこういうのを見たいですよって言える立場なのかなとは思ってますね、うんうんうん、そこは結構意識してます。だから結構細かく情報は取るようにしてます、
うんうん、でもあれですね、あのこの情報を取るときに逆に専門家より詳しい人いるじゃないですか、
うん、います、います、そう、
はいはい、
だそういう人が多分もういっぱい調べてるんですね、ひたすら調べてるから、うん、情報としてはめっちゃ多い、
あ、そうか、
うん、むしろ多くて、うん、でなんかその時にこの偏った情報をどうしてもなんかその、
うん、
得ようとしたググり方、
うん、
Google 先生の聞き方によってこう同じ情報ばっかりやってくるじゃないですか、
うんうん、
なんかそのなんだろうな、食べ物危ないみたいなやったら、うんうん、危ない食べ物ばっか出てくるみたいな、何も食べれなくなるみたいな、
あ、ありますね、
そこでどんどん連鎖的に、
そうそう、とかなんかそのこう危ないのと危なくないのみたいな、うんうん、なんかいろんなこう情報を得ないとなんか片方に寄ってくるみたいな、すっごい知識深くなるけど、
うん、
みたいなのがなんかあるかなみたいな、
ありますね、
うんうん、
そう、最近はね、そう、情報がいっぱいありますもんね、
スーパーあるじゃないですか、
そう、うん、だから患者さんがなんか患者さんのレベルが高いというか、
うん、
調べた前提で来て、
うんうん、
こうなんじゃないんですかみたいなことを言われると、セラピスト側からすると、
うんうん、
それをどう改善してあげるかっていうのも、
うんうん、
一つ治療になってくるのが今すごい多い気がしますね、
だからそれについても自分なんかがある程度、まあ、メリット面で、メリット面、まあ、把握しとかないと、
うん、そうですよね、そうそう、いや、そもそもね、
う
ん、こっち全く知らなかったらもう、
ね、
何ですか、
そうなっちゃう、
それこそ信頼関係なくなっちゃうから、
うんうんうん、
いや、その辺って今なんか情報が多いから、うん、専門職もその一般の方もこの情報をこう、ね、
うんうん、
使うかってめちゃくちゃ大事ですよね、
はい、
自分がそのなんか 脳梗塞とかの人の、うん、 サロンやってるんですけど、はい、やっぱなった人ってめっちゃ調べてるから、あ再生医療とかのとか、うんうん、めっちゃもう世界中の調べてくるんですよ。で、まあ、再生医療のこととかは、まあ、ある程度勉強してるからあれだけど、そのどこの国でこうなってるみたいな本当最新知見まで入れてくるから、マジそんなことあるんですねみたいな、まあ、根本は分かるから、じゃあこの根本が分かった上でこれはこうですねとかって言えるけど、うん、言えるけどインドはこうなっててみたいな、
はあ、そこまで行くんですね。
そうそうそう、まあ、その後教えてもらったと調べるけど、まあ、なんかなんだろうな、情報世界中の取ってこれないから、うんうんうん、まあね、それだけ調べてる人、まあ、リテラシー高いっていうか、うんうん、まあ、それでこっちは勉強になるんだけど、
あ、う
ん
う
ん、
そうね、
むしろなこっちも勉なんだろうな、全部終えないっていうのは前提でやんなきゃいけないっていうのはありつつ、なんか今日のテーマがね、勉強方法教えるってあれなんだけど、はい、勉強方法知ってる人はもうすでにこう勝手に学んでいくっていうのは、
そうなんですよね、
う
ん、
そうそう、
学んでてでも良くなるかどうかまた別問題だから、その辺が難しいところですけど、
ね、そうですね、
学び方って難しいですね、どうなんでしょう、ね、
逆に壊してる場合もありますもんね、学んで学んでね、
うんうん、まあ、まあでも自分でもまあ、うんうん、まあ、理学療法士やって今6年目ですかね、うん、結構その中でもやっぱ自分、まあ、もう正直なところ分かんないことってまだ現場の中にいっぱいあって、うん、自分はあの現場でこう例えば患者さん見た後に分かんない、うん、まあ、用語が出てきたり状況が出てきたらそれをすぐ調べると、
うん、
それで少しずつその周なんかこのベースを一個一個ちゃんと整理した中で、うんうん、じゃああれはどうだったっていう作業をして、
うん
うん、そこから枝を広げるような勉強仕方、
うんうん、
まず分かんないもん分かんないもんしないっていう
ことは、ね、そうですね、うん、
なんか後々やろうと思ったら結構忘れてたりするときある、
そうですね、すぐやるのが大事ですよね、う
ん、だからそこはまあ基本なの分かんないですけどね、うん、やりやすい方法として自分はすぐやる方が良かったりします、
うんうんうん、そうですね、なんかその一つのこの商品がいいみたいなのとかって情報として持ってきた人がいたときに、
はい、
じゃあその商品例えば再生医療ってさっきの、うん、再生医療にもこう分類があるんですよね、
うんうん、
分類があってその中のどれなのかみたいな、
うん
うんうん、
でなんかいいよって言われてるけど分類としては一番低いやつかもしれないって、もっといい、うん、いいっていうかお金は高いけど質が高いみたいなのがあったりとかするから再生医療ってくくっちゃうとなんかよく分かんないけどその中での分類があったりとか、でその分類を分けるとこれはもう本当に国立レベルしかやってないこととか、あの新認定基準があるものみたいな、こっちはだいぶいろんなところができるみたいな、なんかいろいろあるんですよね。なんかそのこういうさっき言ったような中がシューピーが言ったようなこれと何がくっついてくるかみたいなのとか学ぶと本当にこれが比較していいのかなとか、どれぐらい知見があるのかなとか、基準があるのかなとか、
うん、
今最新なものでまだ基準はないけど試されてる段階なのかなとかっていろいろ分かりますよね、
う
ん、
そうです
ね、周りのことから勉強していくの大事ですね、一個じゃなくてね、
そうですよね、
うんうん、
一個のワードでも掘り下げるとすごい中身が、ね、出てくるから、そこがねすごく分かってない、分かってると分かってないのでまた ね、
そうですよね、
違いますよね。
でこの難しいこの体勉強していくと余計分かんなくなってくる、
はい、分かんなくなりますね。
あ、なるほど、う
ん、
そうですね、
本当に
それは確かにな
んか体勉強したらもうこれ一緒のそのままドツボにはまってくんじゃないかっていうようなっていうぐらいやっぱ 体ってすごい深いからね、
うん、
この一個の情報にこう鵜呑みしすぎないっていうのはめちゃくちゃ大事、
ね、確かに
ですよね、
うん、
でなるとこの今なんかね、
うん、
YouTube とか、
うん、
TikTok とか、
はい、
インスタとか、うん、Twitter とかで情報がグワーッとくるじゃないですか、うん、SNS で情報くるからね、
うん、みたいですね、本当、
ね、うん、だって Google でも情報ってなんかね来ないよね、
来ない、
そもそもそう、ね、選ばないと来ない、
そうですね、
はい、
うん、
SNS がどうくるかだもんね、
うん、
YouTuber ね、ヒカキンが自分たちが言ってるヒカキンがいた方が影響力 100% だから、
ね、ありますね確実に、ね、
ヒカキンがこれ食べたら痩せたよみたいなこと言ったらバーンって
売れますよ ね、 ますよね、確実にカリスマ性もありますよね、
今現段階ではね、
うん、
でそれがこうねな個人の何感想なのか、
うん、
なんかこうなどういうものなのかみたいなね、まあ、試さないと分かんないのはあるけど、
確かにね、
それでこうあれですよね、まあ、だから今こう勉強方法を伝えるけど、うん、まあ、医療職が一応勉強しなきゃいけないんだよね、やっぱね、
そうなんですよね、そうずっともう勉強勉強し続けないといけないから、
ね、本当ですよね、
そうなんですよ ね、 ね、
何の会になってんだみたいな
確かに、
うん、
でも正直も本当に私たちも一 人に触れる職業だから触れてなんぼなとこもありますよね、
う
ん
う
ん、こなしてなんぼ、
ね、
確実それはもう確実にあると思うから、うんうん、そうどうして勉強してきたかなって振り返った時に、うん、いやひたすら触るっていうのが一番最初に思いついたんですよね。
触ってひたすら見てっていうのがやっぱり何より情報でこの人を知るっていう意味ではね、
そうですね、
いい情報だと思いますね、
うん、今チューピーがですねあの画面見てない人は分かんないかもしれないですけど、うん、はーって考えてコメントが出てこなくなっているっていう
完璧に止まりましたね、フリーズします、
フリーズしますね、なんかあの
今日はちょっと、
ね、あの卒後卒前教育を関わってるっていうチューピーがですね全く止まってい
ない、一番教育一番教育
いやーごめんなさいね、
そ
うちょっと
なんか今日その学ぶってなんかリアクローションのやつだと、うん、実習っていうのがあって、うんうん、そのなんか病院行ってその実際の患者さんを通して指導者とっていうような教育プログラムがあるんですよね。それはもう絶対通らなきゃいけないみたいなのがあって、でもそれも自体もなんかなんだろうな、昔はパワハラの温床みたいな、
お、うん、
目の前でレポートビリビリみたいな、
あ
そんなことあったんですか。
あったみたいですよ、
は
い、
ありました、
へ
っていうような、
そうか、玉城の時はあった、
あったあった、あ全然あった、
なるほど、
あったね、
そういう PT さんの世界はそんなに
そんな世界だからでも昔の人もだから そういうのがまずいか、まあ、教育、うん、まあ、全部教育とそうですよね、うんうん、なんか1対1になるとやっぱこうなんだ問題が発生するっていうのがあって、うん、なんかこう2人ぐらい指導者がいたりとか、うんうん、なんかちょっと時間によって時間っていうか期間によって変わるみたいなとか、うんうん、違う人がまた評価するみたいな、うんうん、でこうなんか1人のなんか変な人に関わりすぎないみたいな、うんうん、なったりしますけど、うん、なんか情報と一緒になんか一つばっかやってると危ないですよね、
うん、
なんかこのページだけじゃなくてこのページと違うこと言ってるやつをやっぱり見た方がいいみたいなのあるよなと思いますね、
うん、あでもさっき言ったように明らかに教育の仕方も変わった中 で、うん、でも学生さんも変わってきたのかなってやっぱ話聞いてると思うんですよね、
うん、だいぶ変わったと思います。
だから昔って、ね、そのやっぱ情報がもともとベースの量少ない分、うん、取りに行かないといけない、
うん、そうそうそう、
でやっぱその中で上にもうすでに臨床医師たちのやっぱ経験とかってすごい権威だったから、うん、やっぱその中でそのレポートがビリビリとかなるのはもう必然だと思うし、うん、で今こう月日が経ってすごいいろんな情報社会になった、うん、でやっぱ学生もその中でいっぱい情報入ってるはずなのに、うんうん、逆にこの今の教育ね、その情報ある分じゃ何取っていいのかってもちろん分からないっていう、うんうんうん、であとはそのな、ね、今なんかパワハラやら何やらって問題になりますけど、ね、あれで本当にあそれで今教育方針みたいな教会で変わったりとかしてて、
うんうんうん、
あのもう要はなんか怒らないでなんか分かります、うんうん、なんかそういうのをもう推進し始めちゃったもんだから、もう自分で取るどころかみんなで手取り足取りやりましょうみたいな、
与えられるよ、ね、
与えられることだから能動的っていうよりも受動的に来ちゃうもんだから、うん、もうこれをやっときゃいいんだじゃないけど、うんうん、学生がそういう世界で満足しちゃうとか、
うんうん、
これがやっぱちょっと今問題かなって今自分関わってるみたいな、
ね、そうですね、それすごい日本の、
う
ん、今ちょっと話脱線
しますけど、ね、そうそう教育になるけど、うん、
ごめんなさい、教育ってなると全然
日本の教育の問題だと思ってて、うん、この間なんだっけフィンランドか、フィンランドの教育を学んでる方のお話を聞いた時に、うん、もうなんだろう、小学校とか幼稚園ぐらいからもうなんだろう、考えることを当たり前にしていく、自分がどう生きるのかとか、
うん、
っていうようなのをもう能動的に学ぶのが当たり前なのような環境を作ってるんだよね、うんうん、それって日本でねえなって思って、
うん、
すんごいない、そのなんかそもそもある職業から選ぶ必要もないわけよね、職業作ってもいいし、
うんうん、
ってなってきた時に全然考えなくて、ああじゃあこれになる、こうになるとか、うん、なんか与えだからこの中の選択肢で選ぶみたいなのとか、
うん、
先生がこう言ってたからやるみたいなのが、うんうん、まあ、自分も含めてみんな多分それがあるから、
うん、
なんかそのだよなって思って、で自分で考えたら、うん、このなんだろうな、いや今この課題が世界にはあって、うん、じゃあこれをやれば仕事になるからこの仕事やろうみたいな、で仕事作れるわけじゃないですか、
うん、
本来 ね、
うん、
困ってる人のものを助ければお金になるっていうか、うん、対価交換でね、うん、なるけど、はあ、なんかなんだろうな、ある職業の中で選ぶみたいな、
うーん、
っていうのとか、 ってまさにそれかなみたいな、
うん、
さっき言ったよ ね、
そうですね、
そうですよね。
だからその子たちが悪いのかっていうとそうでもないような感じがする。
あ、そうです、ね、
すごい大変な、うん、壮大な課題になって
きた。だいぶ壮大な課題になっちゃいました。
そうだよ、どういうふうに勉強するかってなるけど、うん、やっぱそのもののやっぱベースの考え方というか、うん、勉強に対する そこがやっぱそもそも変わっていかないとっていう、うん、やっぱ、ね、
そうですね、うん、
そう
ですね。
そう、単純にそう新人さんに本当、うん、どうやって教えていくかが今難しいんですよね。本当シューピーが言ってたちょっと間違えばパワハラだとか、
うん、
なんかで昔みたいにこう先輩に、うん、いや教えてくださいって言って教える、うん、でもなく、うん、いや教えられてないからわからないですって言われた時に、うん、
あそれ
だしどこまでそう、うん、こっちが提供するかっていうバランスのね、うん、難しいのもうね、毎年毎年違いますからね、本当に、ね、
非常に難しいなと思って、そのなんか自分が前塾やってたんですけど、うん、塾生で何年も前に話したのをまた初めてみたいな初見で聞く人見てお前それ言ったぞみたいな、むしろその人お金払ってきてんぞみたいな、
うんうん、
なんかもうおみたいなのがねいるから、
あ、ね、
まあ、そういう点に突っ込めるキャラなの、
うん、
お前何年か前に行ったし その後も行ったし、これむしろ多分4回目ぐらいだと思うみたいな、でも能動的に学びに来てるのにやっぱその抜けるんだよね、だから繋がってないんだよ ね、
そうね、あ繋がりが ね、
だからね、自分は勉強したいと思ってるけど意外に欲してないっていう感じになったりしますもん、だからね、
ちょっとヒートアップしてきたからちょっと CM に行きましょうか。
あそうですね、はい CM 行きます。
メカルにある温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズでは、一人一人の体質に合わせたオリジナルアロマを使用した施術やカウンセリング、資格取得のスクールを運営しております。なかなか改善しない手足の冷え、触るとひんやりなお腹、疲れやすさや眠りの悩みにはまずは体を温めましょう。詳しくは温活アロマ沖縄で検索。
沖縄健康追求ラボは Facebook の非公開グループでのコミュニティです。健康関連の情報発信やラボ内でのイベントを行っています。月1回の栄養セミナーのライブ配信や野外でのヨガもあります。過去には骨模型当てゲームをしたり、キャンプでのメンバー内の交流もありました。これらが月1000円で受けられるのは沖縄健康追求ラボだけ。
脳卒中肩回し専門サロンティーグスイ、サロンの場所は浦添市牧港。サロンまで来れない方は訪問での施術も行っています。あなたの麻痺した手や足、今以上に良くなるかもしれません。気になる方はティーグスイと検索。
検査や治療の手順をアニメーションで分かりやすく説明します。優しく丁寧で痛みに配慮した治療なら、ハーバービューホテル近く泉崎ファミリー歯科。口腔外科勤務での知識と経験を生かして、幼児からご高齢の方まで全身の健康を見据えた歯科治療をご提案します。
耳から取れるむくみ取り、耳ぐすいラジオ、
ぐすラジ
ということで、テーマトーク進んでるんですけど、一度ちょっとお知らせさせていただきます。
はい、
FM 那覇から毎週月曜日15時から、放送していますこの、ぐすラジなんですけども、収録の模様ですね、 Facebook また Twitter の方で生配信していますので、よりリアルタイムでぐすラジオ楽しむこともできますので、よろしくお願いします。あとは YouTube と Podcast の方で過去の放送分いつでも聞くことができますので、ぜひぐすラジと検索してみてください。で、毎月ですね、生放送をやってで先週かな、生放送の方が終わりましたので、はい、まあ収録放送を引き続き、まあですね、年末までやっていきますので、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、ということで、じゃあテーマトークを取りましょう。
これまあその勉強方法を体についての勉強法、まあ、とりあえず自分で学ぼうと思った時点でまずプラスなんですよね、
うんうん、
でそこからどうこの関連した話題をこううまく拾いつつですよね、なんか例えば足を学びたいようになってきた時に、
う
ん、じゃあ足の周りって何があるのかなみたいな、この筋肉があってこの筋肉の横にこれがあってみたいな、
うんうん、
とかっていうようになってきたりとか、
うん、
じゃあその筋肉の中には何があるんだ、骨があるんだみたいな、血管があるんだみたいな、こうどんどん付随していくと、
うん
うん
うん、
こうなんかつながって覚えていくのかなと思うんですよね。
確かに、
で骨と骨がこう、あ、まあ、これすごいめっちゃ解剖によっちゃうけど、
うん、
この骨とこの骨があってこうなんだろう、ずれていくとどういう力がかかるのかなっていったら力学の勉強になってきて、
うんうん、
で力学の勉強進んでいったら例えばこう骨ってきしむのかなみたいな、材料力学に入ってきてみたいなとか、
うん、
なんかそれがこうつながっていくから勉強になってくると思うんですよね。
多いですね。
だからこうお腹、例えばお腹が痛いってなってきた時にまずこう、まあ、いろんなこう調べて、はい、お腹の中って何があるのかなみたいな、
うん、
胃なのかなここ、腸なのかなみたいな、場所をね、
う
ん、この場所ってどこなんだみたいな、この硬いのなんだろう、あ、肋骨なんだみたいなのとかから今ね、ま、こうやって学んでいけたらいいなと思いますね、
探究心大事ですね。そういう
の、そうですね、つながるのが大事、つなげられる、つながるっていうのめっちゃ大事ですよ ね、
その触れるものって一体なんだろうって、すごいやっぱ見えないものだからね、
うん、
やっぱり知るって大事だと思うんですよね、
うん、なんでだろうっていう好奇心がなくなってますよね。なんか、
そうですね、
そう、好奇心と探求心とか、
うんうん、そうですね、確かにね、好奇心でも、まあ、最近でも私、ね、うん、実あの実習、さっき実習生の話してたんですけど、
その中、
うん、
理学療法士の実習生、
理学療法士の実習生、うんうん、はい、でもその中でもやっぱその探求心持ってる子ってまた少なからず、まあ、少なからず変、失礼ですけど、うん、まあ、いいんで、うんうん、やっぱその例に挙げる人ってすごいんですよ。もう一個一個の事象にすごい、なんで、うん、なんでなんだろう、なんで、
うん、
それを全部レポートに自分で調べて書き込んでいくっていう、
うん、
もう分かんないものはその場でメモ取る、
うん、
それを探し、家帰ったら全部細かく調べる、
うん、
でこれってどうなんですかってフィードバックを自分からもらえる、
うん、
だから学ぶってやっぱそういうなんかこう、
そうですね、
ね、
うん、
そうなのかなと思って、
うん、
あれまさしくこのお手本も自分にとっても勉強になる学び方っていうところなのかな、
うん、そうですよね、うん、でむしろなんかそのなんか自分たち世代とかも下は分かんないですけど、うん、ゆとり世代みたいなとか、
はい、
まあ、学習教育、学習カリキュラムが変わって、
うん、
土曜日がやちょっと休みになったりとか、
うんうん、
し始めた時期が30歳ぐらいなのかな、でその後が、まあ、ある程度土曜日休みになったりとかして、
はい、
で戻ってきてみたいなあると、多分今後なんかどうしてもこう下、上より下の方が経験値がないから、一見このなんだろうな、そういう感じで学んでないみたいになるけど、うん、多分ポテンシャルは俺らの上の人がみんな来るんじゃないかと思う、ね、
あ、逆に
ポテンシャルはね、
はいはいはい、
一人一人のポテンシャルは高い、
うんうん、
その同じ年齢こうやってやった時には高い人が、
うん、
まあ、増えてきてほしいし、増えてくんじゃないかなと思うのもある
ん
ですよね、今みたいな方とかがね、
うんうんうん、
でそうなってきたらもう安泰なんですけど、
うんうん、
まあ、その辺がね、
うん、
そうじゃない人がなんか患者さんになる部分はあるかなと思うんですよね。なんかこう何かを信じすぎちゃって鵜呑みにして、
はいはい、
この痛みは何かのせいで、
何かのせいで自分の中で決まっちゃってるんですね。
確かにね、
確かに、
でも未だに絶えないですね、患者さんから来るこのあれってこういいって言ってたからやってるんだけどどうなの絶えないんですよ本当に、まあ、一個一個
患者さんもね、うん、勉強してきますからね。
そうですよね、
そうそうそう、
あの NHK とかよく見るらしくて、
うん、
まあ、それですごく取り上げてること、まあ、確かにとてもいいこと、
うん、
ただ万人ではないっていう、
うん、
今のあなたのこの状況はこうですよっていうのは踏まえた上で、
うん、
じゃあこれが合ってるかはしっかり考えてみてくださいっていうか、
うん、そうですね、そのなんか自分の状況をこう客観的に見れるというか、
うん、あ、そうですね、
っていうのができてると、
うん、
調べ方もこうおのずとね
違ってきますよ ね、
そうですね、あ、体の勉強でそうかもしれないですね、自分を客観、
ね、
まず客観視する
っていう、そうですね、
うん
うん、あれお腹痛いけどお腹のどこみたいなとか、
うん、
首が痛いけど本当にここ首なの
かなとか
のとかね、
はいはい、
なんかよく患者さんでこの間あったのがなんかアメリカ人は肩こりがないらしいよみたいな、
う
ん、っていう情報ってああそれはですねみたいな、
うん、
あの肩こりってなんか全部バックペインっていうのね、
うんうん、
英語で言うとだから背中からの痛みか首から全部痛みだから肩こりはバックペインに入りますみたいな、 でどこのバックベイみたいな、うんうん、英語ですよみたいに言ったら、うん、あーってなって、でもなんかそこだけ切り出して作ってる記事とかもあるんですよ。
ありますね。
アメリカ人は肩こりがない、うん、日本人だけだみたいな、いやいやアホみたいな、どこあるから、その情報ね、え何 バックペインなんかその何ないってそもそも何なのみたいな、うん、日本人があって 100% 人種で全部なかったらやばいでしょみたいな、うんうん、っていうなるじゃないですか、うんうん、じゃあ何韓国あるのとかってちょっと調べたら分かることなんだけど、うん、その情報にマジかよみたいな終わる、その情報で終わるともう思考停止みたいな、う
ん、止まっちゃいます ね、
そうですよね。いかにこの後なんでですよね、
う
ん
う
ん、
そうですよ ね、
そうですね、なんで大事ですよね、うんうん、ってなるとなんだ学習方法はなんでを突き詰めるみたいな感じなのかな。
そうですよ ね、 そう最終的に
そういうことですよね。
セラピストがそれを忘れてしまうと大変なことになりそうな感じがするんですよ ね、 ね、
患者さんも患者さんというかその何医療職以外も医療職もまあ それですよね。
それにつきますよね。
だからね、
まあ、でも多分疑問で思っていること多いと思うんですよね。痛い、うん、痛みってざっくりしたワードの中でも、うん、すごい痛み気にしてる方多いのに、じゃあただ湿布まで貼っときゃいい、なんかざっくりしたものでとりあえず対処しとくっていうのも、うんうん、なかなかそのさっき言ったあのなんだっけね、健康っていうテーマで挙げると全然やっぱり波及していかないというか、うん、じゃあ痛みってじゃあ何なのっていうところをもっとまた疑問に思っていただきたいですね、
うん、確かに、うん、痛みが出てることがね悪いことではないですかね。
そうですよね。痛みって重要な情報ですから、うんうん、それにじゃあ何いい本当にいいものか悪いものか、うん、ちゃんとねそういう提供できるのはまた、ね、私たちの役割でもあるんですけど、
そうですね、うんうんうん、そうなんかそのあれですよね、いろんなサインをこうどう見るかみたいなね、うんうん、感じですよね、うんうん、それってなんかこうなんだろうな、例えばなんだろう、今こうやってねじってると腰が痛くなってきたんですよね。
なんかそうさっきからたまじゅうちょっと座り方がおかしいなと思ったんですよ。
クッてやってるからなんか腰ひ、ね、あなんか痛いなと思った、うん、これ右の腰ってあそっかそっか椅子かみたいな、なんかって気づければ
慣れない席だからじゃないですか。
そうそうそう、十何分で終わるじゃないですか。これを8時間ぐらい繰り返すとやばいですよね。
うんうん、そうです ね、 ね、そうそうそう、
どっかでやべえなんかちげえみたいな、うんうん、普段のここじゃないから、うん、今日あのなんだ見てる人は分かるかもしれないですけど、ね、YouTube 見てもらえると分かりますけど、ね、普段玉順がミキサーなんですけど、うん、ミキサーを丸投げしてですね、うん、あの超気楽な位
置に今日すごい気楽に
座ってるんですけど、はい、うん、無空が逆だからひねっちゃうんですよね。
ひねっちゃう、
そうそうそうそう、っていうのを気づければ、うん、まあ、腰痛くならない
いいってことですよね。そう、座り方とか、ね、角度とか、
ね、いかに気づけるかみたいなね、サイン出てるよみたいな、ね、ひねると終わるぜみたいな、ですよね、
ひねると終わるぜ
どういう状況
ね。もう患者さんによってはこうしなんかこう、お医者さんにヘルニアですよって言われて安心する人もいるますよね。
そうですね、あの
安心して今までそう、はあ、よかったヘルニアだから痛いんだ、
う
ん、って痛みなくなる人
もいる。そうそうそう、
お墨付きもらったような感じ。
そうそうそう、あの
今までハンコつけられると分からないっていうのが一番不安要素で、病名がつけば安心って人めちゃくちゃ多いですよね、うんうん、
確かに。
でまあ、その後からね、うん、じゃあそれ何なんだろうなみたいなのとかがね、うん、まあ、こう検索をできる世代の人たちはいいですけど、できない人たちは思われますけどね、
うん、そうですよね、
うん、確かに、
まあ、家族に聞くしかないとかね、うんうん、ヘルニアって何なのかみたいなとか ね、
ね、始まりますね。
そこになんでってしていければね、何もなくて痛みって不安ですもん。不安では不安ですよね。内臓が痛いけどよく分かんないみたいな、でお医者さんに、うんうん、なんとかですねみたいな、胃が荒れてますねって言ったら、うん、あ、荒れてるんだって言ってちょっと安心します
ね。しますもんね。
それ分かります
ね、うんうん、分かりますね。
そのじゃあなんで荒れてんだろうなみたいな、うんうん、なんでヘルニア出ちゃったんだろうなみたいなの次の段階みたいなね、
う
ん
う
ん、
そうですね、確かにね、
うん、そうですよね。今ラジオなのに、うん、確かにねって終わっちゃう瞬間にね、
なんかね今おうち感覚で喋って
る。今日なんか端っこで楽してますよね。
めっちゃなんかね、ミキサーしてるのに楽してる
からね。そう、久々になんかなんでですかね、うん、なんでだろう。
なんか完璧になんかリスナー目線のパーソナリティ。
なんか普通に喋っちゃってるんですよね、うん、なんかね、あの今日ね仕事もあったからちょっと思い返して、うん、あそうだなとか、ね、
そうだなみたいな、
ね、そうだなみたいな、今日一日頑張ったなみたいなね、うん、
皆さんどうですか。でも患者教育、うん、あ変な言い方です、教育ってどんな感じでやってます、教育、まあ、
うんうんうん、
まあ勉強仕方はねそういうのはありますけど、うんうん、逆にね教育っていうところでどういう意識されてるのかなっていうか、うんうん、
まあでもその その方の段階ってめっちゃ大事だな。
大事ですね。
なんかこのどこまでの情報が入るのかみたいな、
うんうん、
その人の情報のキャッパーみたいな。
あ、キャッパーね、
うんうん、例えばなんだろうな、いきなり初対面で腰痛いんですけど、あ、これはね宇宙のこの光点がねみたいな話したらはみたいになるじゃないですか。あ、そう、関係ないかもしれないけど、
こいつ誰だよってなりますよね。
ってなるじゃないですか。
まずやばいとこ来たって、
やばい情報量を与えるんじゃない。そのまず腰がねみたいな、この腰は犠牲者ですみたいな、あ、そうなんだみたいな、股関節が硬いからなんですよって言って、
うん、
でさ、あーってなるみたいな、
うんうんうん、
とか、まあ、本当にもうヘルニアだ、ヘルニアのせいで痛いみたいな人が来た時に、
うんうん、
ヘルニアってまずね、こういうなんか椎間板っていう、うん、なんか何クッションがピョンって出た状態なんですよみたいな、うん、で出ても別に痛くない時もあります、うんうん、え、そうなのって言ったところからスタートするみたいなとか、うん、なんかこうで、そこもっとこう例えばこうその状態実はねみたいな、これ炎症しやすいからガーッとみたいなとか、栄養までつなげるとか、
う
ん、その方のこのキャパをこう、
うん、ありますよね、
見ながらかなみたいなのはすごい、
喋、うんうん、りながら探ってんですか、一応そこは、うんうんうん、キャパっていうのは、
やっぱ見ないとね、情報量ね、一生懸命喋っても何割覚えてるかですよね、うん、ワードそれこそ本当にインパクトのあるワードしか患者さんって覚えてないと思うんですよ、
う
ん、
あ、そう、
まあ、全部伝わなくてもいいかもしれないけど、うん、まあ、一番こう大事なところは覚えてお
いてほしい、
行くみたいなね、
うん、そう、
あ、なるほどね、
だってあのこうもうなんだろうな、今クリニックに週8時間ぐらい行ってるんですけど、
はい、
その中で慢性疼痛でもう3年と何十何もとか10年ぐらい痛い人とか、痛くてこっち来た人がいて、
はい、
その方と の, その理学療法は、うん、あの生き方みたいな話ですからね。
あ、そうそう、でも本当
生き方、はあ、
あ、寝方生き方とかですよ、ね、もう、
はあ、
え、玉城さん精神あの、ね、心療内科の先生と同じこと言うんだけどみたいな、
あ、
その心療内科の先生はいい先生ですよ、
そうそう、
思わず先に自分を褒めるみたいな、
こっちはこのセラピスト側からすると今すごいテンションの上がるねワードなんですけどね、すごいポイントついたところなんで、腰痛ね、慢性腰痛は、
ね、とかね、
そ
うそう、なんかその色絡めてこうちょっとずつこうとかもありますからね。
ありますね。
まあ、体の問題はもちろんね、理学療法士なんで、あの対処はしますけどね、
うんうん、
それも大事だなみたいな。それってこう、そうですよね、職業とかに応じてね、はい、この職業はこれなりやすいとか、
うん、あ、
そういうのとかね、ありますけど、まあ、でも個人もあるしね、
はいはい、
その辺ってこう難しいですよね、
うん、患者教育って本当ずっと、うん、
難しいね、
それこそ一番勉強してるところでもあり、
あ、
うん、一番大事なとこなのかなって思いますね、うん、なんか自分が学生の頃に、
うん、
高校でサッカーやってたんですけど、
はい、
まあ、腰滑り症となんだっけ、もう一個滑りじゃない方、
分離です
か、ね、分離と滑りを、うん、併発して、うん、でサッカー結構引退しなきゃいけなくなったんですよね、うん、でその時って全然自分がどうなってるか分かんないみたいな、
うんうんうん、
でお医者さん行ったら、整形外科行ったら、うん、な、何、休んでれば治るよ、
うん、
ってなっちゃうから休んでます、
はい、
で多分今考えるとどっか硬いとか、
うん、
っていうのがないまま休んで戻ります、体力落ちてます、うん、また頑張ります、うん、ちょっとできるようになってます、炎症落ち、あの、うんうん、痛みは減ってるからね、
はいはい、
でまたドーンって爆発するみたいなのを何回か繰り返し聞くできなくなったけど、その時って腰にどう負担かかってるのかみたいな教えてもらったりとかしたらちょっと変わったかなみたいなのもあるし、でもその時の自分の理解力が本当にあったのかは分かんないみたいな、
うんうん、
そのとかもあるから、なんかその辺でなんか大こう学生さんとかと関わる時にも、どこまでこいつ理解してるのかなみたいな、
うん、
クソみたいなアホのやつもいるし、あた、あの、自分で考えられる人子もいるし、まあ、人間それぞれ分かるから分かれるから、それをどうするかみたいな、大事ですよね、
大事ですね、めちゃくちゃ大事ですね、
大事ですね、
うん、
ってなると、私何その体についての勉強法って自分をまず見ないといけないですよね。
ああ確かに
自分がどのランクにいるのかみたいな、
そ う, そうですよね、さっき言ったように、まあ、自分客観するとこと、
そうですよ ね、
う
んうん、自分の知識ってどれぐらいで、
うん、
どれぐらい知恵になってて、
う
ん、なんかつながってんのかなみたいのを、うん、こう俯瞰してみて客観的に見てなんないと、なんかまた外れの勉強しちゃうかもしれないですね。
そうですよね、
まずま
ずなるほどねって言っちゃって
る。じゃあまずやったことちゃんと振り返れるか。
そうですよね、
そうやったこと。
今まで何やってきたのかなみたいな、
ね。確かに確かに。
なんてやるだけやるじゃなくて、
うん、
ちゃんとそれに振り返って見つめられるかって。ね、
大事。
ああ、うん、その作業大事です ね。確かに。
ね、
ああそっか。それでも自分も、うん、あのその教育ってとこですごい悩んでて。うん、 なんかそのさっきで言葉でやっぱりイメージの強い言葉残りやすいとかあるんですけど、うん、言葉でどう言ってもやっぱり想像がつかないって分からないって人に、うんうん、自分はもうなんて図解したのを見せるんです。なんか図解っていうか、
うんうんうん
うん、もう赤細胞解剖だったら、解剖っていうのは体の構だったらもうその構造のある、
うんうんうん、
もう今ね便利で携帯のアプリもあるんですけど、
うんうんうん、
あれでここがこうなってねとか話したりとか、うんうんうん、模型持ってきてこうでねって動かしながら見せてとか、
うんうん、
ってやるとあーってなってくれる人がいるんですよ、
うんうんうん、
だからこのアウトプットの仕方もちょっとあるのかなと思って、
うんうん、そうですね、
うん、
だからあれですよ、なんか自分がどういう勉強で入るのかっていう、
そうそう、
骨を見ながら、例えば、ね、目の前の 3D っていうかそのリアルなものを見ながらなのか、うん、アプリ見ながらなのか、うん、本読みながらなのかとか、うん、分かんないけど、なんかそれをこううまく、
ね、文系理系ってあるじゃないですか、学生でも、はい、うんうん、あれで文字で理解しやすい人と、うんうん、だからその図形書いたらすごい分かる人って、うんうん、やっぱ分かれるから、やっぱそこも教育の仕方でちゃんと合わせてあげた方がいいかなっていうか、
そうです
ね、その方が落とし込みやすい、
うんうん、それが分かってくればむしろ効率がめっちゃいいですよね。
いいですよね、
ですね、
うんうん、自分も分かってるし、自分はこうだけどお前あなたは患者さんは、
うんうん、
っていうような、なんかこう、うん、あるもんね、
うんうん
うん、いろんな勉強方法というか、
うん、
学び方を分かりつつ何を提供するかみたいな、
うんうんうんうん、
いや壮大なテーマになっちゃった、
ね、壮大ですね、だいぶ
そうです、ね、
あのラジオ的にはね、やっぱね、うん、こういう風にしたほうがいいですよっていう、うん、ハウトを一個提供したいんだけど、う
こう3人も集まっちゃう
か、難しいですね、
まあ、だからあれですね、体についての勉強法も自分でね、
うん、
自分を見るみたいな、ね、
そう、自分の体を触る、
触るみたいな
ね、
でもあ、そっか、そうですね、
触るの大事ですよ、
ね、確かにね、
なんかあ、ここに右手がある
みたいな、ね、右手があ
るね、うんうんうん、
アーリス
ね、そうそう、
自分なんかここ曲がってるけど分かんない人がいっぱいいるじゃないですか、
いますね、
まあ、自分もそうだけど、みんな大体曲がってって、うんうん、ね、でも曲がってるのが悪いか分かんないけど、
うんうん、
でも曲がってることに気づいてないみたいな、
うんうん、
いますね、
ね、鏡とかみたいな、
そうそう、
いいのとかね、
うん、
自分をどう見るかですね、
うん、
自分をずっと見たらいいかもしれないですね、
まあ、自分を
写真撮ってね、
一番いいかもしれない、
自分の背中の姿とか見たら衝撃受けない、
ね、
それ
自分の勉強をするっていうスタート、
うん、ね、
ね、
そうか、
ね、
最大の勉強、うんうん、
最大の勉強法かもしれない、
自分の体から勉強した方が早いですね、
うん、なんか、うん、なんだろうな、 Facebook とかね、うん、こうみんなで撮った写真とかで自分見た時に、あ、こんな太ってんだみたいな、やべえなみたいなとかっていうのあるじゃないですか、
ね、
自分を振り返るね、
振り返って、
まあ、それだけじゃないけど ね、うん、またラジオとか見てても、
うん、
あ、なんか顎が減ってるみたいなとか、うん、こう姿勢が悪いなみたいなとか、うん、気づけますもんね、
ね、できますね、
そう、
そういったのでも振り返れますもん ね、
そう、確かにね、ね、
振り返る方法っていろいろある、
うんうん、あるある、
うん、
その中でも自分の体はもう最大の教材ですということですかね、
うん、そうね、なんでなんでって振り返りながらね、
うん、
いけばいいんじゃないかなと思いますけども、シューピーあと何分ぐらいですかね、
はい、もうそろそろね時間が少なくなってきたので一旦、
はい、
じゃあ CM 挟みたいと思います、
はい、お願いします。
検査や治療の手順をアニメーションで分かりやすく説明します。優しく丁寧で痛みに配慮した治療ならハーバービューホテル近く泉崎ファミリー歯科、口腔外科勤務での知識と経験を生かして幼児からご高齢の方まで全身の健康を見据えた歯科治療をご提案します。
南城市の絶景スポットで有名なカフェやぶさちに2号店がオープン。那覇市新都心の薬膳カフェチュンチュン堂 with やぶさち、10種類のスパイスを使った薬膳カレーはお腹も心も満たしてくれます。野菜不足の方、生活が不規則な方、忙しい毎日の中でちょっとだけ健康に気を使ってお食事しませんか。
那覇市メカルにある温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズでは、一人一人の体質に合わせたオリジナルアロマを使用した施術やカウンセリング、資格取得のスクールを運営しております。なかなか改善しない手足の冷え、触るとひんやりなお腹、疲れやすさや眠りのお悩みにはまずは体を温めましょう。詳しくは温活アロマ沖縄で検索。
耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオ
ぐすラジ
ということで、あっという間にですね、もう、
はい、でもですね、
終わりの時間が、
はい、
来ました。
そうですね、まあ、体についての勉強方法でしたけど、はい、まあ、とりあえず自分の体をね、うんうん、何かしらの方でこう、うん、振り返ってみる ね、うん、俯瞰してみる、客観的に見てみるみたいなね、
う
んうん、そっからこうなんでっていうのをね、
そうですね、
そうですね、
やってみたらいいかなって思いますね。例えば SNS で見た情報とかをね、うん、何なんだろうって言ってこう、うんうん、深く深くね、うん、とか周辺とかをね、
う
ん、見るようにつなげていければこう、うん、今ある、ね、情報をこう、ね、精査できるような自分になれるかなみたいな、
うんうんうん、
まあ、それこう自分たちに言いかけながらの今回の回ですね。
そうですね、
完璧
に教えるっていう、自分にも聞かせる、
はい、うん、すごい言い聞かされた感じが
ですね、
本当に一個のことから枝を広げてですね、
そうですね、
まあ、教育の基本かもしれないですけど、
うん、
本当にでもそれ医療界でもどこの学習でも通ずるとこかなとは、
うん、そうです ね、 ね、
なんかすごいシューピーがなんか、うん、トーンダウンしてますよね、
なんかね、トーンダウン、なんかね、
なんかここ家ですかみたいな、
本当になんか
まあまあまあまあね、
いや、ちょっとね、カフェ、
まあ、役割分担としてね、あ、まあ、あ、カフェむくみだからいいのか、
いいのか、これはこれでありなのか、
ね、ね、テンポアップしなくてね、
確かにね、癒されるカフェですから ね、
ね、
まあ、今更ですけど、
ね、今更です、
そうそうそう、今更ね、コンセプト忘れてましたけど、
もう、
ね、
もう12月で終わりますけどね、
もう
確かにコンセプトそうだなっていうのをこう振り返ってみると分かる、う
ん、ね、大事大事よくできました
よくできました、1年2ヶ月3ヶ月経って、
ね、ああね、そっか、番組も振り返る時期ですね、
まあ、やっぱやり続けて振り返るもあるからね、うんうん、やんないと分かんないです ね、
そ う、 です
ね、そう、やってみないと ね、
そうですね、
分かんないとこもありますね、いっぱい、
ね、
チャレンジして振り返ると、
うん、
それがあなたの体の勉強方法みたいな、
はい、そういうことです、
はい、
無理やり
もうそういうことです、まさしくそういうことですね、ということで、まあ、
提供、はい、
長い、ね、時間でお送りしましたが、はい、
はい、
じゃあこの番組はですね、泉崎ファミリー歯科、チュンチュン堂ビズやぶさち、沖縄片町専門サロンティーグスイ、沖縄健康追求ラボ、温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズの提供でお送りいたしました。はい、はい、皆さん、はい、じゃあ1時間どうもありがとうございました。
はい、グスラジはこの12月で終わりますけども、うん、メッセージは随時まだお待ちしておりますのでよろしくお願いします。
お願いします。ということですね、次回は、12月9日の放送になっておりますので、はい、ぜひ皆さんまたお聞きください、
はい、
YouTube とかでね、あとポッドキャストもぜひご覧ください、よろしくお願いします、はい、では皆さん、じゃあまた来週、さようなら、
さようなら、おやすみなさい、違う4時だ